ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、ママ&ベビーの店、ミルフェルム岩出店新宮店の提供でお送りします。今月4年目を迎えたニコニコ子育て、応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのはあなただけではありません。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは、池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、寒くなってきますと、子供が鼻水をよく出すんですが、この鼻水、どこまで耳鼻科にかかっていいものかどうなのかっていう判断、親悩むんですが、鼻水って何なんでしょう？
そうですね。はい。鼻水っていうのは、まあ、臨床的にはですね、はい。何らかの原因によって発生した粘液の分泌過剰。
はい。
それから、まあ、組織液、あるいはまた、血液成分の移行したものを言います。
はい。
鼻水っていうのは、まあ、肉眼的に、こう、わかりますから、その状態によってですね、これが、水溶性であるか、また、消液性であるか。
消液性、どんな
ちょっと、まあ、水溶性よりも、粘稠性。
ああ、はい。
それから、粘液性であるか、
はい。
脳性で、海のようなものであるか。
いわゆる、青っ鼻っていうことですか。
そうですね。は
い。
それから、血性であるかというふうに、まあ。
はい。血性って先生。
血の
混ざった。
はい。はい、
なるほど。
はい。分けられると思います。そういう、まあ、鼻水が、あった場合にですね、考えられる、まあ、病気としては、はい、風邪の場合ですね、
はい、
これはもう消液性のような鼻水ですね。
もたらーっと、
はい。脳性になってきますと、副鼻腔炎です。はい、それから、水溶性ですと、アレルギー性鼻炎ですね。
はい、
ドナーの方だと、血性になりますと、まあ、腫瘍、がんですね。
はい。
それからもう一つ、子供さんで大切なのには、悪臭を伴う脳性の鼻水っていうのがありまして、はい、これは鼻腔内の異物を疑うんです。
はい。
その中で、まあ、子供さんに関係あるものとしてはですね、はい、先ほど副鼻腔炎には前回飲みましたので、まあ、これを置いておくとして、
はい、
水溶性鼻炎、アレルギー性鼻炎が一つあると思います。はい、アレルギーを起こす、まあ、抗原が原因で、発症する病気ですよね。
はい。
で、特にはスギ花粉に起こるものは、もう、国民病と言われているぐらい、6人に1人ですか。
ほとんどマスクになりますよね、
はい、
皆さん。
起こる病気で、まあ非常に、まあ重要な、大切な病気の一つですね。はい、今年、まあ非常にこんなに暑いので、多分、来年春には、大流行すると予想しています。
夏暑かった分、もう春には、もう大体予測できるんですか。
暑いと花粉の実がたわわになりまして、春に飛ぶと予想が出ておりますので、
はい、
花粉症今、まあ、悩んでいらっしゃる方は、早くその早期治療と言いましてね、花粉が飛ぶ前からちょっと薬を飲み始めるというような早期治療というのがあるんですけど、
はい、
それをやるということが必要になってくるんじゃないでしょうか。
なるほど。はい。はい、で、まあ、子供さんでも本当に、ね、今もその鼻水のいろんな種類伺ったんですが、じゃあ、先生、耳鼻科に行くときには、どれぐらいのときに耳鼻科に行った方がいいんでしょうか。例えばね、その鼻水タラタラタラぐらいだったら、もう来なくても治るようであったり、こういうときだったら、その鼻水は要チェックですぐ病院とかっていう目安ってありますか。
なかなか難しいと思いますけれども ね。目安で一番気をつけていただかないのことは、
はい、
悪臭を伴う粘液の、鼻水ですね、はい。この場合はですね、はい、なぜかと言いますと、子供ですのでね、鼻の中に異物を入れるんです。
異物、
はい、
なんか
例えば、紙とかですね。
はい。
まあ、ビーズ。それから一番気をつけていただかないといけないのは、はい、小さい丸い電池がありますよね。
ありますね、ボタン電池。
あれなんかが、まあ、入れておる場合に、
はい、
片一方だけ悪臭のある鼻水が出るということで、はい、薬を飲んでもですね、これは効きません。
はい。
取らないと効かないので、こういう場合にはできるだけ早く、耳鼻科を受診すると。いうことが必要です。
そうですね。特に電池なんて先生、はい、鼻に入ずっと入ってたら、
これはもう
良くないですよね。
はい、化学反応を起こしましてね、粘膜をただれまして、骨の破壊ということもあるんです。できるだけ早く取ってしまうということが必要ですね。
はい、でももう異臭がしてきての鼻水だからかなり何日か置いてるような状態ですよね。はい 先生、それそこまで異臭するほどまで子供ってその鼻に物入ってて痛いとかって感じないもんなんでしょうか。
いや、全然感じないと思います。お母さんが、あの、おかしいよということで、あの、小児科の先生とこへ風邪ひいたんちゃうっていうことで、行かれて、小児科の先生もね、これを片っぽだけだからちょっとおかしいでという話で、耳鼻科の方に紹介されることたびたびあると思います。もし、異物が入ったっていうことが分かって、あの、何かっていうのが非常にまあ、大切なんですよ。
そうですよね。
どういう形してるかっていうのも、これも大切なんでね。
はい。
もし、その、おもちゃの片割れとかあれば、それを持って、耳鼻科の方に来ていただくと、私たち取るときにですね、粘膜を傷つけないで取れるので、持ってきていただくと、非常に助かりますね。
あ、それは先生、全然思いつかなかったので、
はい。
はい、片割れを持っていく。
あればね。
あればね。
はい。
それか、心当たりを、ちゃん、自分の中である程度整理して、伝えてみる。
はい。
っていうのも大事ですよね。
そうですね。
鼻水ってなかなかいろいろあるんですね。また細かく教えていただけますでしょうか。
はい。あの、はい、またこちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。今週は鼻水あれこれを伺いました。池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生でした。どうもありがとうございました。
失礼いたしました。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。ミルフェルムの津森悦子とママ&ベビーの店ミルフェルム岩出店の浅田美希店長がお届けします。今回はこの秋新登場したインナーをご紹介したいと思います。浅田店長、商品名をお願いします。
トップサーモ授乳インナーになります。
トップサーモも生地の名前なんですよね。
旭化成さんの高機能素材で湿気を吸ってで外に逃がすので蒸れないですし、最大の特徴は何と言っても暖かいんです。
触った感じすっごい薄いですよね。
そうでしょ、すっごい薄いでしょ。でもね、すごくあの肌触りどうですか。
あ、伸びるし気持ちいい。
本当にまあ暖かいのってよくお客さんにも言われるんですけど、
うん、
実際来たうちのモデルさんも暑い暑いってよく言ってるぐらいなんで、これから寒くなる季節にはぴったりの授乳インナーだと思います、はい、
このトップサーモ6種類みたいなんですけど、はい、
そうなんです。あのマタニティ用が2型と、はい、産後に来ていただけるタンクトップと八分袖のタイプと、はい、タートルの長袖、
はい、
あと今回は縦焼きバージョンの授乳口がついたインナーもあります、は
い、縦に開くってちょっと説明しづらいんで、やっぱりこれはお店に来てほしいですよね。
そうですね、ぜひ来てほしいんですよ。
じゃあ種類がたくさんあるってことはやっぱり着回しやすいですよね、はい、
そうですね。特にタートルネックで長袖になってるものがあるんですけど、
はい、
こういうタイプは今流行りのワンピースだったり、はい、チュニックとか重ね着をして着ていただけるんで、
はい、今年は暖かくて、
はい、
でも薄くって、
はい、
でも下着っぽくない、
はい、
でもインナー、あ、なんかすごい欲張りな感じ
はい、そうです、そうです。
じゃあぜひこのインナーも実際にお店に来て、
はいね、
肌触りとか確かめていただいて、はい、そしてお買い上げいただけたら嬉しいですよね。
そうですね、お待ちしています。
商品名をもう一度お願いします。
はい、トップサーモ授乳インナーになります。
ミルフェルムの津森悦子と
ママ&ベビーの店ミルフェルム岩出店店長の浅田美希でした。
ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組は、ママ&ベビーの店、ミルフェルム、岩出店、新宮店の提供でお送りしました。